小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。小鳩の愛、今週は新宿にある京王プラザホテルにお邪魔しております。こちらでは視覚障害者はもちろんのこと、さまざまな障害をお持ちの方や高齢者の方、みんなが過ごしやすい安全で快適な空間の提供にかねてから尽力されているということです。今日はそんな京王プラザホテルの取り組みについてお聞きいたします。ここからは京王プラザホテル宿泊部、中村沙織さんに伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は京王プラザホテルの客室で、今収録をさせていただいておりますが、なんかこう見た感じすごいシックな雰囲気でね、ベッドが2台置いてあって、なんか普通の部屋に思えるんですけれども、ここはどんなお部屋なんですか？
はい、こちらは私どもはユニバーサルルームと呼んでいるんですが、もう本当にまず簡単に言ってしまいますと、健常者の方と障害者の方が歩み寄った真ん中を取ったお部屋、ちょっと集合体でいうと真ん中のような、そんな感じのお部屋になりまして、というふうになる以上はですね、調節が可能なということで、アジャスタブル、それから着脱可能、いわゆる取ったり外したりが簡単にできるというアダプタブル、とは言ってもホテルなので、ホテルのラグジュアリー感を、失わないような、そんなお部屋にしようということで、このお部屋が出来上がりました。
ということは、ホテルっていうのは基本的には、割合デラックスな感じっていうね、そういう印象がなきゃいけない、だけどやっぱり機能性も持たなきゃいけない、
おっしゃる通りです。
その辺のこう、調和というんですかね、調節というのは大変難しかったでしょうね。
正直このお部屋を作るにあたりましては、やはり誰もが快適に過ごせるお部屋にするというのは、実は意外と難しい部分を正直ございました。
そうだと思います。
誰かのためには作れても、全員のためにというと、あちらが立てばこちらが立たずのようなところが正直、ございます。その中でいかに歩み寄って、ホテルらしさでこのお部屋を提供できるか、それはもうもちろん設計の方も非常にご尽力いただきましたし、スタッフも含めていろいろな意見をきちんと吸い上げて作られたお部屋になっております。
なるほどね。このお部屋の特徴っていうんですかね、視覚障害者だけじゃなくて、いろんな方にこう快適に過ごしてもらえる、便利に過ごしてもらえる、っていうのはコンセプトですから、ただどんなふうな特徴があるんでしょう？
まず視覚障害の方には音声で一部ご案内をいたしております。
そうですか。
室内ホテルの電話ですね、館内に連絡するときのホテルさんによって番号が全部違いますので、やはり他のホテルさんと私どものホテルが同じ番号でいつでもフロントを呼べるわけではありませんので、そういう番号の案内ですとか、あとエレベーターを降りてからお部屋までの誘導を音声でと、今は当たり前のそういう音声ガイドかもしれないんですが、オープン当初はなかなかそういうことをやってくださる企業さんというか、そういう会社もなかったので、ホテル用にカスタムメイドして作ってもらったものではあるんですけれど、そういうものですとか、でもちろん視覚障害の方にかかわらず、聴覚障害とか、あとやはり肢体不自由の方、やはり肢体不自由の方はもう完全にそのスペースや幅がないと、もう全く動けないということになってしまいますので、その辺は正直一番重視しなければいけないということで、この部屋はお作りしました。
ですからね、先ほどちょっとバスルームなんか覗かせていただいたんですけど、結構 ゆったりとしてて、はい、でまた捕まるところもしっかりあって、
はい、
バスタブ入るときこれ使うんだろうなとかね、その辺がすごくよくわかる、
はい、
あの作りになってましたね。
ありがとうございます、うん、ああいう備品もですね、はい、あのお客様の障害によってそれが必要な方と、うん、それはいらないよという方もやっぱりいらっしゃいますので、
はい、
もちろんいろいろなご用意はしているんですが、できるだけお客様に、まあ、事前になりお部屋案内の時にお伺いして、うん、あの必要であればまた付け足したり、いらなければ片付けるとか、もうここはまさしくアダプタブルアジャスタブルのもう部分だと思うんですが、その方に合ったお部屋にできるだけ近づけたいというのもこの部屋の狙いではございます、
ね、うん、この部屋ってのはいつ頃作られたものなんですか？
2002年にオープンいたしました。
2002年、ずいぶんそうすると
今年で16年目
に入ります。
そうです
ね、うん、その間いろんな方がこの部屋を利用されてると思うんですけども、この部屋を作るにあたって、まあ、いろんな方からヒアリングして、
はい、
でまあ、こういうものを形として実現されたということでしょうが、いろんな方の声っていうのはやっぱり生かされてるわけですよね、は
い、いやもう本当にありがたいご意見たくさん頂戴いたしました、やはりあのホテルマンとしては分かっていても、うん、やっぱりその方々の立場というのは分からないということと、はい、あとやはり設計をする側の立場、それも非常にやっぱり大事だと思っておりましたので、うん、設計をする方々のその専門の知識や、はい、法律をよく熟知していらっしゃるとか、そういうこともとってもあの私たちの助けになりましたし、あとやはりその実際そういう関係の団体の方とか、まあ車椅子を使っているとか、いろいろ障害のある方のお話も伺ったりとか、
はい、
で全てを聞いてしまったらもちろん作れないので、
う
ん、
確かにね、
まあ、少しずついいところではないんですけれど、はいはい、ぜひこれならこの部屋に生かせるねということはできる限り取り入れて作ったお部屋になります。
あ、でこの部屋っていうのは、今このホテルで何室ぐらいあるんでしょう？
全部で10室ございます。
10室も、
はい、
あ、でなんかあの盲導犬のユーザーの方が、
はい、
まあ、このケオプラザホテルを支持されてると、その理由の一つとして、
はい、
まあ、盲導犬専用のトイレがホテル内にあるっていうふうに聞いてますけど、
はい、もう盲導犬はじめ、はい、介助犬、聴導犬と使える、はい、いわゆる補助犬トイレと呼んでいるんですが、あのそちらもご用意しておりますので、もう本当に気兼ねなくというか、別に宿泊をされていなくてももちろん結構ですので、もう新宿に寄られた時に必要があればお使いいただいても結構ですし、お食事だけでももちろん結構ですし、やっぱりなかなかこういう場所ありそうでないところなので、あのそれはぜひ使っていただきたいなと思っております。
ケオプラザホテルがまあこのようにユニバーサルサービスに力を入れ始めたきっかけ、まあ、どういうことが動機でこういうことを始められたのかなっていうのはちょっと聞きたいところなんですが、
はい、もう遡ればなんですが、1988年の、
はい、
リハビリテーション世界会議というのがアジアで初めて、
ほうほうほう、
この東京新宿で開催されまして、
そういう会議が新宿であったんですか、
はい、でそこでありました時に、
はい、
当初このお部屋もちろんございませんでしたし、
あ、そうで
しょうね、他のお部屋も含めて、車椅子をご利用の方がたくさんお見えになるよと、
はあはあ、
もう正直今でお恥ずかしいぐらいなんですが、スタッフだって全員が車椅子が押せたりご案内ができるわけではなかった時でしたので、もうまずはスタッフ自身も、
はい、
車椅子をうまくみんなで押せるようにという勉強会を開いたりとか、スタッフ自身がそういうことを受け入れられるような体制を作ったのと同時に、
うん、
じゃあそれでせっかく、まあ、会議なりホテルをご利用になるお泊まりいただくんであれば、
や
っぱそういうお部屋は当然ご用意しなければいけないだろうということで、まあ、全部を改装するのではなくて、一部のお部屋でバスルームの間口を広げたりとか、少しドア幅を変えてみたりとか、ライティングデスクのところも車椅子がちゃんと入れるように引き出しを取ってみたりとか、そういうことから少しずつ始めて、まあ、そういうお部屋が作ったのがきっかけで今に至るというところはございます。あの今日売れ残ったら明日売るというわけにいかないのがホテルの部屋ですので、
確かにね、
はい、まあ、今日限られたその数をきちんと売るというのは大事なことなんで、まあ、そのことを考えるとどなたでもお使いになれる、
逆
に言うと違和感のないお部屋、
うん、
そして当然ですが快適にお過ごしいただける部屋、もうみんなでホテル全体でお客様をお迎えできる体制になってます。
そうですか、
はい、
そうすると2020年東京でオリンピックパラリンピックがあっても、はい、これはもうケオプラザホテルはどうぞいらっしゃいって感じでしょうね。
はい、もうオリンピック、ね、パラリンピックだけではなくて、うん、その先もずっと見て
ずっとね
っていくことですので、
はい、確かにね。で、あの実際利用者の方 からはどんな声がありますか？
そうですね、例えば視覚障害の方ですと、はい、やはりその音声のご案内、これは絶対必要かどうかは別としましても、うん、やはりそういうものをご用意してますよっていうことで安心される方もいらっしゃいます。
そうでしょうね。
というのはホテルがそういうことも考えてくれてるんだっていうことで、はい、うん、お使いになる、まあ、介助者さんがご一緒だと必要ないという方ももちろんたくさんいらっしゃいますので、まあ、ただそういうのがあるということでの安心感とか、あとやはり車椅子ユーザーの方ですと段差が少なくゆったり使えるとか、まあ、いろいろとそういうそれぞれに合った方々の快適なところはお褒めをいただいております。
あ、そうですか。
ただ逆に全員のためではないところが正直ございます。やはりその方に合ってこの広さや間口ではうまくいかない方ももちろんいらっしゃいますし、そこはやはり私どもスタッフのサービスでできる限りお手伝いができる部分ですとか、もちろんそれはロビーとかそういうオフィシャルのエリアだけになるんですけれど、まあ、ご相談いただければできる限りそれに近いようなサービスができればと思ってやっております。
なるほどね。来週は視覚障害者の方に来ていただいて実際にこのユニバーサルルームっていうのを体験していただこうと思っております。どんな感想が聞けるか楽しみです。今日は新宿にある京王プラザホテルから宿泊部中村沙織さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。